皆さんこんにちは、市民キャビネット災害支援部会長の松尾です。本日はですね、3.11 東日本大震災が発生し、多大な被害を与えたんですけども、その災害のですね、初動を活動、救援活動をですね、記録に残していこう、そしてそこに何が課題だったのか、で、次の大きな災害に備えるにはどうすればいいかということでですね、今日立正大学の新沼君というね、若手のピチピチがですね来てまして、そこについて突っ込んだインタビューをしたいということなので、まず新沼君のですね、自己紹介からしていただきたいと思いますけど、どうでしょうか。はい、
はい、こんにちは。はい、立正大学地球環境科学部環境システム学科4年の新沼浩平と申します。本日はよろしくお願いします。
はい、
私は、出身が岩手県の大船渡市ということで、3.11 の災害を、経験して、市民キャビネット災害支援部会のこの救援活動において興味を持ったので、今日インタビューすることになりました。よろしくお願いします。
はい、じゃあまず質問をどうぞ。
はい、早速なんですけども、団体の設立のきっかけと初動対応についてお聞かせください。
はい、市民キャビネット自体がですね、2009年にですね、設立をしております。で、2010年の1月に、政府が内閣府のないっていうんでしょうかね、総理大臣の諮問機関として新しい公共円卓会議っていうのを設立したんですね。これが1月の27日だったと思います。慶応大学の金子育夫先生が座長になって、新しい公共っていう概念を発表しました。で、その政策をですね、どう実現していくかっていうところでですね、28日にはその政策の受け皿として、政党としては民主党がですね、政策受け皿のプラットフォームを作って、29日に我々は市民側で市民キャビネットっていう組織を立ち上げたんですね。この市民キャビネットっていうのは、さまざまな課題がありますよと、福祉に関するものもあるし、災害のこともあるし、国際交流だとか、そういうこといろんなものがあって、そこを各部会でですね、練って政府に提言をして、それを政策として実現させようというのが2010年の1月に行われたんですね。で、その過程の中で災害支援部会というのも同時に設立されたと。で、この設立されてですね、当時はやはり先進的な防災っていう考え方は、やはり阪神・淡路大震災を経験した神戸の阪神地区の方々が多く持っておられて、その阪神・淡路の、経験っていうのをやはり普遍的に残していかないと、大きな災害が来た時には対応できないよということでですね、阪神の方たちと首都圏の人たちが集まっていろんな研究会を開いて、その中から共同型災害ボランティアセンター構想っていうものを作って、これを政府に提出をしたと。で、政府側は、国土交通省でしたけども、この国土交通省がこの政策について協議をしたいというふうなことを進めてた段階でですね、2011年の3月11日が起きたと。実は3月の14日には国土交通省の政務官室で、もう少し突っ込んだ政策の実現性について話し合いをしましょうという段階だったんですね。で、ただ地震が起こりました。で、それで緊急にですね、支援体制を組む必要があると。これは普通の地震じゃないなっていうのは直感的に分かったんですね。16時ぐらいだったと思いますね。私が16時に、埼玉県、県民活動センターの方で、NPO の、 支援部門について委託を受けておりましたから、そこに行って、まあ、ちょっと別件でですね、県と協議をしましょうということで行ってた途中で私は地震に遭ったということです。でそれからちょっとこれ県との協議はちょっともう無理だなということで、県の方も県の施設の方をですね、全員退避のような状況になりましたから、で私はその段階でまず災害支援部会の中には緊急部隊が、まあ、3つあるんですね、あったんです当時。で第一の部隊は、災害救助犬です。でこの災害救助犬っていうのは全日本救助犬団体協議会っていう形で、北海道それから埼玉、兵庫、九州沖縄の災害救助犬団体をネットワークしてましてね、それは2009年にその団体を立ち上げてました。でそこから直ちに、出動できるような準備とできるところはもう出動しなあするようにというふうなのを出したのが、3月11日の4時の段階です。で、まあ、そこに合わせて、まあ、交通規制とかありましたけども、各団体が準備をして、出動に入っていった。これが第一つですね。もう一つは現在、市民航空災害、支援センターということで自家用ヘリのグループがありましたので、そこにですね緊急出動をする準備をするようにと。でただまあ、こちらの方はですね準備をするけどどこに飛ぶんですかって言われても、いやどこ行くかわからないというような状況ね。で偵察しなきゃいけないけどどこ行っていいかわからないし、目くらめっぽい行ってもしょうがないということで、後ほどそちらのセンターの方の武田理事長からお話あると思いますけども、そういう状況があったと。でもう一つは緊急に人員を派遣するという部分があって、まあ特に候補は人員派遣と候補、まあ、後ろの方で支える、部分と、あと PR 的な候補ね、そういう部分がありまして、まず最初の段階で、当時埼玉県浦和大久保合同庁舎っていう県の施設に私どもの事務所がありましたから、でまたそこの中に、ラジオの放送スタジオがありました。まあそこを活用しながら候補支援をしていこうというふうなことを最初思ったというのが現状ですね。
ではその初動活動も含めてなんですけど、うん、活動をやっていく上での課題とか問題点はありましたか？
まず一番大きいのは災害救助犬のところで言うと、各地が東北に向かいますと、向かう準備してます、向かいますということで現実に向かい出したわけですけども、そこがすんなりとですね入れたかというと入れてないんですね。でまず一番大事なのは、こういう災害があったからはい行きますって言われても相手方も困っちゃうわけですよね。相手方も困ってくるであろうということが、まあ、我々側としても分かってますので、実はこの布石的なところで言うと、岩手宮城内陸地震っていうのがあったと思うんですね。でその時に災害救助犬を派遣してるんです。でその時に岩手や宮城の、まあ、行方不明者捜索をやりましたから、その時まあ、結果的にですね全部捜索ができなくても、じゃあ次何かあったら、出動しますよというような出動協定を結んでたんですね。で象徴的なのは阪神の日本レスキュー協会なんですけども、出ますけどもどうすればいいんでしょうという話ですよ。これが課題ね。じゃあその時に岩田県との出動協定を結んでますということで京都府警に、話をしたんですね。ちょっと京都府警が岩手に向かうということなので、そこと同行すると。でその同行許可を出す上で、まあ、重要だったというのは、やはりそういう出動協定を結んでたということです。 この指導協定を、まあ、担保としていけたということですね。ただ一般的な多くのボランティアとか本来業務を投げ打ってですね、支援活動した団体いっぱいあるんですよ。ところがそこのところがやっぱり欠如してたから、どうやっていいか分かんない、行きたいという思いはあるけどね、でそこをうまくコントロールできたかというとちょっとできてないのかなっていうのは課題ですね。で特に今度は先ほどのヘリコプターの部分ですけどね、じゃあこのヘリコプターはどこへ飛ばすのっていう話になるわけですよ。あってもそれどう使うかと、例えばその中に災害協定等が結ばれてて、この地域がちょっともうやばくなってるなという判断でね、こちら側の判断でそこにとりあえず偵察するとか、でそこからニーズを吸い上げてくるとかいうことが有効にできたかっていうとできてない。ヘリコプターなんて迅速なものですよね。これがマズル24時間ほど待機で終わって動いてないとかね、そういう課題はあったというふうに思いますね、う
ん、はい。それでは行政との協力共同体制というのはどういったものあったでしょうか。
行政との協力体制について言うといろんな行政があると思うんですけども、たまたまね、災害支援部会は国土交通省とそういう、共同型 災害ボランティアセンターを作りましょうということで協議を、しましょうというところまで行ってたんですね。そういう意味でおいて国土交通省とですね、緊密な連絡が取れた。で、今までのいろんな災害の中でヘリコプターの運用っていうのは実際なかったと思いますね。でそれは飛ぶのはいいけども着陸どうするのと、でこれいわゆる行政というか国土交通省の航空局の許可がいるわけですよね。そこについて政務官室を通して申し入れをして、緊急事態に対する体制ということで許可をもらったのが1点。そこのところについては竹田理事長にね後ほど聞いてもらえばいいと思うんですけども、もう一つはやはり高速道路が全部通行止めだったと思いますね。支援車両だけが入れる、その支援車両入るための方策みたいなものがねあって、先ほど言いましたけど日本レスキュー協会は京都府警と合流しましたからよかったんですね。でちょっと失敗例で言うと九州救助犬協会に対しては自衛隊が輸送するっていうことの話があったんですよ。で最終的にこれがダメだったので、1日遅れたっていうこともありましたし、いわゆる通行許可証の問題もねいろんないきさつがありますけども、行政との関係の中で NPO に対して、まず我々の市民キャビネット全体としてですね、14、5日だったと思いますけども、内閣府に対して、通行のですね、NPO 等の通行について無償で通すようにっていう申し入れをしてます。でその中でNPO に対するですね、またこう緊急に、活動する団体に対する高速道路の開放、それから燃料補給がなされたと思いますけども、これの前からある程度いろんな行政との関わりの中で、市民キャビネットの、名前を使えば入れたということはあったと思いますね。はい、
はい、ありがとうございました。